いや、今来たお客さんがこれから2、3年まだ苦難の年が続くだろうということをおっしゃってましたな。その苦難のことで思い出したんですが、大昔の話やけども、人間の中で一番苦難した部類に入るだろうなと言われてる男がおったわけですね。歴史に出てくる山中鹿之助という、それはもう忠義の侍やけども、雨子の国が潰れるんですよね。毛利とか、ほら、岡山の池田とかに攻められて、つまり岡山の北側やな、出雲の国か、雨子という国があったわけ、雨子市、宇治やな、その殿さんがおったんやけども、その攻められて、まあ弱い国が潰れていくね。ところがそこの総大将やね、つまり一番、まあ言うたら、国で言うたら総理大、今の国で言うたらな、昔は総大将やな。その人がもう忠義一徹、その滅びる自分の殿さんのために命投げ出して、しまいには相手と差し替えるか、毒の自分飲んでしまって、相手もこう飲ましてというふうな、命かけるようなことをやるんやけどね。その男の処世君っていうのがあるんですよ。つまり人生誰でも処世君あるわな。例えば徳川家康は、人の世は重きにを背負うて長き道を行くがごとし、焦るべからずと、これ絶えず言うて生かしたわけやな。そういうの処世君、つまり世の中に対する自分の心の持ち方を、まあ言うたら基本を決めてあるわけね。それを処世君と言うんやけども、山中の鹿之助の処世君は、我に七難八苦を与えたまえというのやな。もうどうにもならん、命も捕らえる、国も捕らえる、みんな家来もみんな殺されてそうになると、そういう危機ばっかり連続続いてるわけやね、戦国時代や。それこそ籠城したかって食料がなくなるというようなことやな。もう何もかも大苦難が起こってきて、国が潰れて自分も命もなくなる、みんな捕らえてしまうと、そういう最中にあって、なおかつやね、我に七難八苦を与えたまえと言いはんねんな。すごいことやと思うわな。それを学生時代に聞いて、なんでそんなこと言うねん思うとあれやつ、神に祈るわけですよ。我に七難八苦を与えて、もっとどんどん苦労のことを与えてくれ、それを私は切り抜けていくぞ、苦難に負けないぞということを言うてるわけなんだよね。すごいその人生観やと思ったよな。それ実行し、そんなこと言う人おらんって言ってな、その当時学生時代やけど、中学やった、高校の払う前やと思うけどな、中学時代で。その話聞いて、そんなこと思う人あるんか、神に祈ってるわけやから。誰でも幸せない場所で祈るわな。逆を祈るんですよ。翻って考えると、今毎月3000人とか4000人とか自殺するいうことを言ってるね。でその原因は何か、生活苦だとか、あるいは仕事がないとか、あるいは家族に、家族とか自分の今の、生きてるその自分の生きてる生活についてのいろいろな不満があるとか、いろいろあるわけね、対人関係悪いとか、そういうことのために死のうとしてる、死ぬわけや。その人は、山中鹿之助はそういう苦難を与えてくれって言ってるんやで。ちょっと自殺する人は、その山中鹿之助が勉強してほしいと思いますな。どうしてそういうことを祈るんか、幸せになりたいと祈る人ばっかりや。それはね、裏を返せば、私の考えでは、仏教の発想では、つまり、苦難を与えていただけることはありがたいことや。それに対して自分の心を、それを どう乗り越えるか、どうやって生きるか、どう対応するか、ということをつまり試されてるわけで、つまり人生はそういう試練を受けて心を磨く、心をもっと高級な心に持っていく、神に近い存在に自分を鍛え上げていくというために生まれてきてるんやという発想が、まあ、仏教では言うんやけども、これはね、例えば他の宗教で言えば、キリスト教さん、キリスト教でも、つまり何時の敵を愛せよ、そこまで行けとおっしゃるわけよね。何時の敵言うてやね、その簡単に言うけども、何時の敵言うことは、もっと極端に言えば自分を殺そうとする男ですよ。それを愛せよ。このことは非常に、私はキリスト教をちょっと途中で入りかけてやめたんやけどな。愛せよというのはちょっと言葉は分かりにくいんだけど、つまり何人の敵、自分を殺そうとしてるもんでも愛せよとおっしゃってるわね、キリスト教では。仏教はそういう試練、その殺そうとする、そういうようなやつも出てくる。それを、自分はそれどういうふうに生きるか。あるいはその人とどうやって自分の人生でそういう人が出てくる、それに対してどう対応するか、心の問題を、それを試されてるんやと、つまりそういう試練なんですよと。試練ということはそういうその難しい人をに心でどう対応して、どういうふうにその人と人生を送るかということを試されてるんじゃないかという発想なんですよね。我々も苦難やから言うて情けないと、めちゃめちゃ涙を流すと、そんなみっともないことはダメ。苦難にどう立ち向かうか、苦難をどう切り抜けるか、困ってはる相手の人は自分より困っておられるんや、この人をどう助けてあげようかと、そこまでいけば立派やけども、まずは自分がどう切り抜けるかいうことが大事やね。心の平静を忘れずに正しい生き様をできるかどうかよ。ほら、どうにもやっていけないんだら、泥をして、人のもんでも取って食わないかって、なんて言うたりさ、あるけども、それではあかん、違うかな。人に、自分の生きんがために不正なこと、正しくあがること、やっていくんなら、そんな克服したことにならないよね、苦難を受ける。与えためという心理と、生きるためには知らない、ぬすとでもしますよというのと、これ、運命の差やな。いかに正しく生きることが難しいかということやね。それと、こういう苦難の時代やから、なおかつ、この際にこそ、山中士官杉を忘れてはいかんと思いますな。試練を。試練を結局、ありがたいと思えなあかんね。それを試されてるんやから、苦難を難しい苦難を与えていただくほど、それに対して自分がその苦難に耐えるかどうかを試していただいてるんやから、苦難がない人生はかえってつまらん。何の刺激もあれへんやないの。逆に言えば。そういうことを言うとはね、苦難を受けてる人は、困ってる人は、何を贅沢言うてんねんってなもんか知らんけども、実は、苦難を与えていただいていることは、そこで悩むし、考えるし、その人のことも思い、自分のことも思い、世の中のことも考え、仕事のことも考えると、どう生きようか、切羽詰まってくる。そこで、心も寝れてくるわけやな。自分だけのことを考えずに、人のことも見るようになるわけや。そういうふうに考えていることが、自分の心がだんだん向上していく一つの手立てであるわけで、逆に言えば苦難がありがたいという見方をせないかんねやろうけど、まあ凡人の我々はなかなかそうはいかんけども、なんやなと、困ったと思って悩んでしまうけども、実は、それをありがたさに受け取るぐらいに、早く参りたいもんやと思うんですよな。苦難の年を迎えて、そういうことを思いますね。